隣のと挨拶しましょう。主は生きる神の御子キリストです。今日のタイトルはチーム C 期の鍵一つ目です。今年私たちの教会はチーム C 期をする1年として始まりを迎えました。チーム C 期の鍵とは何か。まず一つ目の鍵、それは受け入れの意味。これをおのおのが悟り味わい伝達することです。序論としてお伝えしますと、伝道運動とは何か。単なる伝道ではなく伝道運動です。その伝道運動とは何でしょうか。伝道運動とはこの契約を握った人です。カルバリ山、オリーブ山、マルコの苦情の間、キリストがすべての問題の解決者だ、終わった、その契約を握る人。オリーブ山とは神様の国が望まれること、それによって聖霊の能力によって世界を征服すること。この3つの契約を握り14節、こちらは1、3、8、そしてそれから14節で契約を握って集中して聖霊がこの世に実際に働かれるように祈った人々が握ったその内容を見て契約だと言っています。その契約を握り、キリストの運動を通して使徒の働き13章1から4節を見ると、パウロチームが5人1組のそのチームがこの契約をしっかり握り、アジア、マケドニア、アンテオケ、ローマ、そのように全世界を福音化しました。それを伝道運動だと言います。ですから私と皆さんが救われて教会にて礼拝を捧げることも重要なのですが、これは全てではありません。皆さんによってこの日本の八百万の神々、その偶像が砕かれることを願われています。この地域にキリストの光が照らされることを願われています。多くの人々が霊的に今死んでいくのですね。彼らに答えがあるよと伝えるのが重要です。その働きをするうちに神様は全ての国々において門を開かれます。全ての多民族がこの福音を聞くために神様が門を開かれます。結局その弟子たちによって世界が福音化されるしかありません。それが初代教会が握っていた契約です。その契約を今日この時代において私と皆さんが契約として握って信仰生活を始めました。ならばこの世に答えを出した人たちが意図的に地域に入り、地域に入ってキリストの奥義を伝えるとき、その地域のすべての偶像、暗闇勢力は崩れます。ですから皆さん、この答えを持って信仰生活をする私と皆さんは地域を置いて継続して暗闇偶像を砕く祈りをするべきです。継続してその運動をするべきです。その運動とはある面、牧師や伝道師がうまくするというのは難しいです。ですから世界福音化は聖書を見てみるとヒラシントの運動でした。長老さん方、 大きな事業をされていますが、事業でお金をいっぱい稼いで献金を多く捧げるというのが重要な長老と言っているわけではなく、その地域によって自分の事業場を通して、何でしょう、完全なるキリスト、それを悟り味わい、その福音をその事業場において証しすること、多くのバイヤー、売り手、事業家、また多くの職員たちを生かし出すこと、これは牧師という立場よりもより大きな多くの施益をすることができるのです。それがヒラシント運動です。皆さんがこれを知らなければ、キリストになったのか悟ったのか悟れなかったのか、ずっとそこに立ち止まっていて、何を生かせませんか。私が行くすべての現場を生かすことができません。なぜ、運動になっていないからです。ですから、タラッパン運動とは、皆さんがこれをすること、完全にキリストで答えを下して、その人が一つの地域に入り、静かにキリスト運動をすることです。私が持っている職業、また専門性、また産業を持って、私と出会うすべての人を、キリストによって答えをあげる。それを、チーム地域と言います。まずはじめの鍵が、出会ったその一人一人に受け入れさせ、受け入れたならば、その受け入れの意味が何か、その意味を詳しく理解できて、また悟れて確信持てるように、また、私本当に救われた人で合ってるんだっていう信仰が持てるように確立させることがチーム地域です。とても重要です。昨日も新ヨハン牧師先生が高長老さんと蘭監視さんと群馬に行かれて、行ってみると7人くらいが集まっていたそうです。エンビン君の母、お母様が御言葉をよく受け止められて、その地域にいる人たちを集めて御言葉を述べ伝えられた、その時に彼らが恵みを受けて、昨日到着したと同時に電話があったのですが、またいつお越しになられますかという連絡でした。今日欠席だった人もいるんですが、次その人たちも次はぜひ来たいという約束になったのでという連絡だったのです。その一つの地域に入って御言葉運動を広げたところ、そのような人が備えられていました。新ヨハン牧師先生が一週間ずっと現場を走っていて、体調もあまり崩しておられて良くないのに走り回っておられますね。そういう中で、だから私は車に乗りながら、エンビンのお母様のような人を一人捕まえたならば、救いの道をよく教え込んで、それをもって一人で彼らをまた養育することができるような弟子としなさいと。これがヒラシント運動なのです。この弟子たちが23区のこの地域においてでも隅々にまで敷かれているべきです。皆さん、牧師先生や伝道師さんが動くには限界があります。またヒラシントというのは、入り込める門が多ければ備えられた門も多いし、備えられた人々も多くいるんですね。私の職業、なりわいを持って、私の職場、私の現場に向かって存分に福音を伝えられます。牧師先生は制限されることが多くありますが、皆さんは制限されることがありませんね。ですから、皆さんによってこの伝道運動が私たちの教会にずっと立て続けに起きるのであれば、この地域の暗闇は崩れます。日本の偶像も砕かれます。その運動をしているのです。ならば、今週の金曜日にはホームステイがありますね。今見てみたところ、15の家庭がご自分の家を開いて、レムナントを一晩ともに招待してチーム刺激をするということでした。とても感謝です。それでも私たちの教会は 就職者たちが備えられていると思いました。レムナントたちを自分の家に呼んで一晩過ごしながらチーム刺激をしたい。では最も重要なのは何か福音を悟らせることが重要です。悟りが重要です。悟ったその福音を持ってこれからは祈りができるべきですね。悟ったならば必ず祈りにつながるべきです。それが味わいとなります。福音の味わいとは祈りです。福音を悟ったのであれば必ず味わいとなるべきですね。悟って終わりじゃダメなのです。味わえるべきです。それが祈りとなります。その祈りとなるならば神様が必ず伝達する人と出会わせてまた伝達できるようにされます。それが伝道の祝福です。この3つホームステイでやります。そうするとおそらく、今回は初めの1回目でもありますのでレムナント運動というのがいざ今になって始まったと私は感じました。ホームステイによってその部分を徐々に個人個人1対1でマンツーマンで福音をフォーラムすることのできる時間を持ったならばこれはレムナント運動の始まりだと思いました。御言葉をフォーラムしているうちに家をご提供された人も自分もこの部分が不足だったんだ、だと感じることもあると思います。この部分が準備できていなかったや私はここは劣っているんだとかこの部分本当に悟れなかったなとかホームステイをする中で霊的な事実を知るようになります。レムナントたちの中で皆さんの家に行ったそのレムナントの中でも教会を熱心に通って聖歌隊もしていたんだけれども福音の理解ができていないレムナントがいるのですがそのような霊的な状態が見えてくると思います。そういうのを見たら皆さんはその悲しみの祈りが始まると思います。そうなるだけでもホームステイは成功です。その目が開かれたというのは神様の御前で本格的にレムナントに対する思いを持って祈るという姿勢に入るからです。ですからとても成功的です。この子が悟れた悟れなかったという水準を持ってその子供を見るのではありません。私がこの子供のために祈る姿を見せられてこの子のために霊的に助けるべき御言葉によって助けるべき部分が見えてまたこの子供たちはこれらを逃して生きているんだという姿が見えるのであればそれが祈り題目になります。レムナントに向けられた祈り題目です。その祈りが始まったその子供たちが持っている霊的状態がその暗闇やぐらが本当に固くなにあるんですね。でもその暗闇のやぐらが皆さんの祈りによって崩れます。そうして神様のやぐらに変えられます。神様の時間表に変えられます。その刺激をするのがホームステイです。そのようにスタイルを持って行います。ならば最も重要なのは何ですか？イエス様を受け入れて神様の子供になりました。受け入れその後に必ずその意味が何かを教えてください。意味は何でしょうか？受け入れというのは言い換えますと救われたということなんですね。もう一度お伝えしますと信仰とは多くの種類があると思います。カトリックにも信仰がありますし仏教を信仰することも信仰だと言いますし創価学会だって信仰していると言いますけれども私たちが言う信仰は何を意味するのでしょうか？救いを意味します。創価学会仏教多くのその信仰宗教がありますがその中でとある形作ったものまたそのある対象を信仰するのではなくて私たちが信じるその信仰とは神様が直接私の中におられる私と共におられるということです。これが救いです。ヨハネの一章12節を見ると しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになったとあります。受け入れた人々とありますね。受け入れとは何ですか？ピンポーンとベルが鳴ったら誰が来たかなって確認して家に招き入れますね。こう入れ込みますね。それが受け入れです。受け入れたのにもかかわらず、あの人が誰なのかもわからなくて、なんで来たのかもわからなくて、その理由もわからないのであれば、それは受け入れとは言えないと思います。そうではありませんか？今日皆さんがイエス・キリストを信じ、心の内側に信仰によって受け入れたのであれば、この方が私とどんな関係がありますか？それ知るべきです。意味もわかるべきです。なんでこの方が私の内側におられるべきなのか、その意味がわかるべきです。その意味を知ることを見て、受け入れの意味だと言います。そうでしょう。今日私と皆さんが救われたのですが、イエス様が私の内側に来られたのですが、今日宗教的にイエス様を信じますか？それとも誠に福音を信じますか？これが重要となります。多くの宗教、仏教、カトリック、宗教たちはただ心で信じるのです。あの神々が私の内側に来ている、おられるっていうことは分からなくて、でも宗教においては私は信じますと言っているんですね。対象を見上げていると。でもその程度で終わらせてしまいます。でも福音は、キリストは受け入れた瞬間、皆さんの内側に神殿を建てられて、もう宿っておられます。そうでしょう。それを聖霊内住だと言います。完全にもうおられるのです。どれくらい？永遠にまで離れることなく、見捨てることもなく、あなたの中で、あなたと共に永遠に一緒にいると言われました。そうですね。宗教の信仰と福音の信仰はこんなにもものすごい差があります。それを皆さんがイエス様を受け入れて、信じていると言っても確信がないので、単に教会に行った時はイエス様であって、私の生活の中ではイエス様じゃないんですね。なぜ？宗教的に信じているからです。だから私に何の影響力も実際にはありません。信仰生活も適当にすればいいと。単に教会行って礼拝参加して、まあこれで私はキリスト教徒だと言います。でもよく見てみたら内容が一つもないんですね。私の内側におられる方がどんな方かもわからなくて今日多くの人々がそのような信仰生活を送っています。それが宗教です。今日私と皆さんが信じる神様は教会にて良い教えを聞くようなそんな存在じゃないんですね。私と皆さんの人生において直接密着しています。すべての生活の中にも密着しておられ、またつながっています。そうでしょう。なぜ？生きておられる神様が第一コリント3章16節で、聖霊があなた方のうちに宿っていることを知らないのですか？宿っていると言いました。誰の中に？あなた方、あなたの内側に。何を？神殿を建てて宿っておられることを知らないのですか？と宿っていると言いました。それを神学的に聖霊内住だと言います。内住されてます。私と共におられるということです。これを見て救われたと言います。皆さんの内側に聖霊がおられますか？それは救いです。教会熱心に通ってもなんか私におられるのはちょっとわからないな、天国に行ってみなきゃ実感しませんって言ってるのは救われているのでしょうか？確信がないですね。内容を知らないので確信がないのです。神様の約束を信じないので確信もないです。 ですから私と皆さんは、誠に、一度イエス様を受け入れたその瞬間から、永遠にまで私の内側を離れることなく共におられる事実を信じられるように願います。これが救われた生徒だと言います。それが救いです。これを、教会に通っている人もよくわかりませんので教えてあげてください。本当にイエスを信じることは何かと。確かに言われました。ヨハネの黙示録3章20節で、戸の外で叩いていると、誰でも私の声を聞いて、その扉を開けるならば、私は、その中に入りあなたと共に食べて共に生きる。その中に入りって書いてあります。さっきも私の内側に、ついに私の中に入り、そうでしょう。聖霊なる神様が私の内側に中に来られました。一度入ったら離れることがないのです。犯罪をしようが、堕落しようが、一度の救いは永遠の救いなので、これが聖書において約束されました。神様は私たち人間みたいに変質することがないのです。気分が悪いからって変わったりとか、そういう方ではなく、一度の約束は一点一角されることなく、必ず成就されると言われました。これが約束です。これを神学的に契約だと、神様が私たちとそのような契約を結ばれたと言います。契約を結ばれたのです。契約通りに、法通りに、イエス様を受け入れたので永遠なる神様の子供になりました。これを見て救われたと。その確信を生徒たちが持って信仰生活をするのか、それとも単に教会にて礼拝の行為、行いを見せるだけなのか。すべてのその宗教にも行いがあるんですね。信仰の対象に対する行いがあります。でも神様は私たちの行いを見ておられません。本当にその内側にイエスの命が入っているのか入っていないのかをご覧になられます。命が入っているべきです。形じゃないのです。命です。その命が入るべきです。それを救われたという意味です。奥さんがいくら信仰が良くても天国行くときにはその奥さんのスカートの裾を握っていけるものじゃないのです。だから個人、救いは個人です。個人んそのスカートの裾を握って上がろうとせずに個人が信じてください。個人がキリストに出会ってください。個人がキリストを受け入れるのです。個人なのです。その奥義を出会って真実に答えをあげてください。それがチーム刺激です。レムナントたちも事実、教会によく通って礼拝によく参加していて、そういうレムナントたちの中にもこれがよくわからなくて確信がないレムナントがいるんですね。だからホームステイが重要です。こういう話を一対一に本当に真実に会話をしてみてください。私がレムナントのためにどれだけ祈る人なのか、こういう霊的状態を見て、私が今までこんなにも祈ることがなかった、この子供たちを助けることができなかったっていう姿が発見できるのであれば、本当にキリスト人だと思います。神様の人です。あ、この子が悪いっていうことじゃないのです。暗闇の櫓がその子供の内側に立てられてしまいました。それを砕くことができるのが私と皆さんです。とても重要です。そしてヨハネの福音書14章16から17節を見ると、永遠にまであなた方と共にいる。永遠にまでです。 永遠にあなた方と共にいると言われました。ローマ書8章31から39を見ると、この救われた神様の子供に生きる中でいろんなこと、事件、私の力で解決のできないものすごい問題が来たとしても、神様はそれでもその神様の愛から引き離すものはないと言われました。神様の愛から引き離すものがない、絶対に皆さん奪われないのです。患難も試みも剣であっても将来であっても生活の中で来るその問題たちが神様の子供と神様を絶対に引き離すことはできないと、奪われないと言われました。そのものすごい祝福を私と皆さんも受けて生きています。その確信を持って生きる人と、これらも知らずに単に教会に行く人と、問題事件が生じた時だけ、まあ、そういう時誰が力があると思いますか？問題を見る目がどちらに開かれると思いますか？確信を持つ人です。この約束を信じる人にです。だから私の力が弱くても大丈夫だ、私の内側に聖霊が共におられるし、働かれたらいいんだ、神様の力であればできるんだと信仰が生じるんですね。だから問題を乗り越えられる力が生まれます。それが味わいです。そうではありませんか？アゾブ福音教会に来られるすべての生徒、レムナントに至るまで一人一人が本当にイエスを信じるという意味を知って信仰生活するべきです。またそれを教えてあげて、それを刻印して、それを植えてください。この人がなんか、まあ、教会のために献身していて、献金多く捧げていて、奉仕していて、献身していて、でもそれ全部ですか？いいえ、それは気分が良ければできて、感情がいい時もできて、本当に私に試み、葛藤、試練、事件、問題が生じた時、本当に神様が私と共におられる奥義を持つ力があるのかないのかです。その力があるならば問題になりません。すべて機械、土台、神様がすべてをひっくるめて益とされる、ご計画を成就されるメッセージになります。そうですね、その目を確信を持てば持つほどもっと開かれます。だから殉教にあっても、殉教が私に来たとしても、するしかないような状況であっても、それを逃すことがありません。それくらい霊的パワーがあるからです。そうですね、アザブ福音教会の全生徒一人一人がこの真理を悟って信仰生活するように助けてください。この確信を持って信仰生活するように、それをチーム使役だと言います。わかりましたか？私と皆さんは身分そのものが救われたときに、法的に身分が変わりました。神様の子供へ、身分がイエスの皆で祈ることすべて答えられるしかありません。ヘブル1章14節では、またヨハネの黙示録8章3から5節を見ても、私と皆さんは天軍、天使を通して皆さんを助けて、皆さんを生かして、皆さんに元気づけて、力づけて、多くの事件も処理してくれて、このもうすごい天の軍勢が動員されて、皆さん守られると約束されました。神様が皆さんを完全に責任取られます。完全責任です。この地上に生きる間ののみの責任ではなくて、皆さん、天使が働くとマタイの28章マタイの10章28から30節を見ると、暗闇、サタンを砕くことができる権威を与えたとあります。 エペソの1章20節を見ても、神様が私と皆さんを天国にまで保証されたと言いました。宗法には10番までしか出ていないのですが、神様がこのように天使を動員されて天国の保証もくださったという12番までの中の中身を見て受け入れの意味だと言います。この受け入れの意味とは、旧約の聖書で予言された祝福の回復です。約束されたことが回復されたことです。そして3番目には新約の祝福が回復されたことです。回復です旧約では何が回復されましたか？イエス様を受け入れた瞬間、創世記1章27節28節それが回復されました。私と皆さんはこの地で神様の御前で礼拝をする存在、霊的存在として神様の形によって創造された人たちです。地球上にすべての人間はいい暮らしが遅れている、遅れていない、何かを手にした、手にしなかった、知識があるない、いい大学を出た出ていないは関係なくて、全人類は 100% 神様と 100% 出会うべきです。なんで？獣じゃないからです。獣、動物として生まれたのではなく、神様の形を持って生まれました。形というのは神様が共にいる存在、共に生きるように、肉体もありますが霊的な存在として、それが形です。いつ失いましたか？サタンという存在によって神様から離れた時です。そのサタンが人間の魂を掌握したのですね。それを神様から離れたっていうのは死んだということですが、このお花が地面から離れているので死んでいるんですね。生きているように見えても一時であって干からびていく、その途中です。土地地面から離れているので、直性から離れているので、私たち人間は神様と共に生きる存在として神様が創造されたのに、神様から離れてしまった。それは霊的に死亡、死んだということです。ですから人間は神様と出会ってこそ魂、霊が生かされます。出会う道がキリストです。だからイエスを信じます。神様の形その存在が世の中を治めて文化も征服します。本当に人間は神様という存在を知らなければ、いくら知識があると言っても、知識が知識ではありません。目に見える知識、予的な知識、その他ないんですね。さらに重要なのは霊的知識です。神様を知る知識が最も重要です。目に見えない世界はさらに重要なのです。人たちは目に見える世界だけを信じて、それだけを従ってついていきます。じゃあ全部霊的世界まで目に見えたとしたら、私たちはこの地上で生きられません。携帯今所持していない人はいませんね。みんな携帯持っているじゃないですか。携帯電話、スマホありますね。目に見えないけれども電波が今こうやってあちこち行き通っているんですね。瞬時に行き通ってずっと走ってますよ。それ皆さん目に見えてたらどうしますか？避けるためにこうやってあちこち避けるしかないじゃないですか。目に見えなかったのが幸いなのです。サタンが目に見えたらもう怖くてどう生きていきますか？夜金縛りだってしんどいのに、悪夢を見るのもしんどいのに、考えてみてください。もし見えたとしたら、見えなかったことが幸いです。皆さん、地獄1分間だけでも見られたとしたら、みんなイエス様信じたいって思うと思います。まあ、見えないから神様こう思ってるかもしれません。こう見えないからってと。人々は 本当におろそかで愚かで肉体的な目しかわからない、世の中しかわからない、自分の経験、自分の知ってる知識しかわからない。自分より優秀な人がいたときには、ああすごい優秀だと言うのですが、それしかわかりません。目に見えない世界はもっとものすごいです。だから奥義と言いました。すべて隠されているのです。皆さん、隠されているだけでないわけじゃないんですね。隠されているだけです。隠されているのですが、隠れているものが見えないので、目に見える世界ばかり信じてしまいます。それは愚か者です。神様の形によって作られた人間は一人も欠かさず、神様からまず信じるべきです。お金を稼ぐにしても、お金を信じ、神様を信じてお金を稼いで、神様を信じて人と出会って魂が救われて、そうやって成功していってください。これが重要です。旧約においての受け入れの意味とは何か。それは神様の形が回復されることで、2番目は創世記の6章14から20節を見ると、あなた自身のために箱舟を作りなさい。あなたのために、そしてあなたの家族のために作り、命のあるすべてのもののために作りなさい。すべて水で裁く、審判すると言われました。箱舟はキリストです。キリストは救いを意味します。その救いとは、御言葉を聞いて御言葉を理解してこそ、また理解す、救われることができます。信仰生活はあなたのためにじゃなくて、私のためにするものです。なのに夫婦喧嘩は、もう私は教会行かないよと言いますね。教会が何の関係があるんですか。なのに教会行きたくないと言いますが、それは誰の仕業ですか。まあ言わなくても分かりますね。サタンの仕業です。あなた自身のために箱舟を、またあなたの家族のために箱舟を作りなさい。それが契約でした。神様の一方的な約束です。それを握って従順する人はみんな救われました。世の中、目に見えるもののせいで信じなかった人はみんな滅亡しました。洪水ゆえに、水ゆえに生かされた人がいれば、その傍ら水ゆえに死んだ人もいます。何の差？約束を信じたのか信じなかったのかの差です。聖書は 100% 神様の約束によるものです。その約束を信じたらいいのです。だから水、洪水によって滅亡を受けるしかない、その運命をキリストによって私が救われたんですね。そうですね。ならば皆さんは回復されました。命へと回復されたのです。創世記22章1から13節には、100歳でやっと授かった、そのイサク、モリアの山で捧げなさいと言われましたね。アブラハムはしかし信仰がありました。100歳で生まれたこの子供一人子、モリアの山で首を跳ねて血を流して、本当に全焼の生贄によって、香りによって神様に礼拝を捧げようとしました。イサクをしっかりと縛って祭壇に乗っけて殺そうとした時です。でも神様は、やめなさい、私はあなたの信仰を見たと。でイサクの代わりに神様はお羊を準備されました。イサクが死ぬべきだったのに、神様はイサクの代わりにお羊を備えられていました。今日私と皆さんが現在ゆえに死ぬべきだったのですが、私と皆さんのためにキリストが十字架に代わりに死なれたのです。そうですね、代わりに死なれました。だからキリストゆえに私と皆さんは回復されて生かされたのです。その確信を持って信仰生活をしていますか。教会行って上手にできた、できなかったじゃなくて、それ信仰生活でもないです。基本です。それ中心じゃないです。神様が聖書でおっしゃるその御言葉、契約、本当に信じてますか。 それが信仰です。神様は杉越の祭りを通して440年の間、イスラエルの民たちが奴隷生活を送りました。契約を逃したので。しかし神様は出エジプト記3章18節、子羊の血、子羊のその血を門中に塗りなさい、そうすれば死の御使いがすべてパスオーバー、杉越と言いました。その血の契約を教えられました。杉越の血、子羊の血とはキリストを意味します。すべての災いから解放されたんですね。私と皆さんはサタンによって永遠に地獄に行くしかなかった運命に囚われていました。キリストが来られてサタンの頭を打ち砕かれたので、そのイエス様を私と皆さんの救い主として受け入れましたね。その時からすべての呪い、災いから、地獄の権威から解放されました。それが杉越です。杉越とはイエス様が十字架にかけられて死なれることを予言されていたんですね。その杉越の主人公となられたキリスト、私と皆さんその主人公を通して救われて解放されました。預言者、祭司長、王、この3つ油注がれたものでしたね。この3つの剣、その剣性を合わせたのを見て、3色を合わせてキリストだと言います。神様から離れた人に神様と出会う道を開かれました。イエス様ご自身が言われました。私が道、真理、命である。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることがありませんと。罪の報酬は死であるとも言われました。しかし私と皆さんを生かされるためにキリストが十字架で代わりに死なれました。子羊として血を流されて代わりに死なれました。ですから私と皆さんは罪から解放されたのです。いくら偉くても偉さによって世の中を生かすのではありません。サタンという存在を知らなければ、成功したとしても背景にサタンが働いてしまったら全て崩れてしまいます。私人気者だと、サタンという存在を知らなかったら騙されて自殺しています。少し前に韓国で有名な俳優がまた自殺されましたね。麻薬をしたのかしていないのかという疑いをかけられていたのですが、その問題でいくら人気があったとしても、暗闇が背景になった時には人気を持って崩れてしまうのです。大統領も、韓国も大統領だって自殺していますね。いくら権力を持つまでたくさんの苦労があったと思いますが、権力を手にしたとしても崩れてしまうのです。愚か者は霊的世界がわからないので、みんな手にしても手に入れても滅びます。だから福音を知っている私と皆さんだけが伝えられますし、お話しすることができます。考えてみてください。私たちに権勢が回復されました。ヨハネの1章14、言葉は人となって来られました。第一ヨハネ3章8節、神の御子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すため。今日私と皆さんは能力がないのではありません。でも私が能力がないとしても、私の内側におられるキリストは能力があるので、また私たちは弱くて、なんか気分害するようなことがあったら拗ねてしまって、あの人は悪いやつだと悪口を言ったとしても、それくらい弱い存在なんですね。強いふりをしていても弱いですね。何？背景がサタンです。その私に働くサタンの働きを滅ぼす、打ち壊すのが神様であって、神の御子が現れたのはこの悪魔の仕業を打ち壊すためだと言いました。その能力と権勢が回復されました。それが受け入れです。それを救われたと言います。 この祝福が皆さんに望むことだと信じます。最後の3番目です。だから新約の祝福の回復とは何か、マタイの1章20から22節では、今日神様が私と共におられるインマヌエルで来られました。神様から離れて全ての問題が来たんですね。でも受け入れたら神様が私と共におられると、インマヌエル、それが回復です。ダビデがサウル王に追いかけられて洞窟の中に隠れて、その軍隊の人たちがみんなほどかれて本当に探し回っている中で、ダビデは主が私の羊飼い、私に乏しいことがありませんと告白しました。主が私の羊飼いだからです。神様が私と共におられるので、サウル王が私をたとえ殺そうとしても私は乏しいことがないと。シャデラク、メシャク、アベデネゴも火の牢屋を7倍にも強くしたその釜に入れられたのですが、神様が私たちと共におられるならば、またもしも共におられないとしても偶像崇拝はしませんし、拝むことなくあの火の中に入りますと。どういうこと？その時王様が見た時に、確かに3人を入れ込んだのに4人が回っていると確認しました。でも出してみたらまた3人です。じゃあもう一人は誰でしたか？御使いが動員されていました。それは実際的な事件です。何？救われた神様の子供を神様が責任取られ導かれます。神様が共にいるというのは単純な言葉じゃないです。皆さんのすべての生活においての背景です。この能力を持って皆さんは生きています。マタイの28章16から20節を見ると、天と地の一切の権威を持っている方が世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。マルコの福音書3章13から15節には、あなた方を呼んだのは私があなた方と共にいるためであってと言われました。そして悪霊を追い出す権威を持たせて伝道するためだと言われました。マルコの16章15から20節では、あなた方にはこのような印が伴われると言いました。悪霊を追い出し異言を言って、神様が私と共におられるので悪霊は退きます。悪夢を見ている方や、なんか幻幻聴を聞いている方、継続してイエス様を受け入れる受け入れ祈りをいっぱいしてください。その奥義を知った上で、でこの奥義をずっと伝えてください。私に信仰が生じたから悪霊が退くのではありません。祈りを強く唱えた言ったじゃなくて、それは全部神秘主義なので、イエス様が皆さんの内側に神殿を建てられ共におられる瞬間から、サタンは皆さんに手出しすることができません。だからその確信を植え付けてください。そうですね、祈りをいっぱいしたから悪霊が退きますか？いいえ、それ神秘主義者たちが教えた話です。そうではなくて聖書ではそう言っていません。その悪霊自体を追い出す権威を与えられました。イエス様ご自身が、イエス様ご自身を悪霊も知っているのですね。見たらブルブル震えています。その権威ある方が私と共におられるので。では、ヨハネの福音書14章6から12節までは、私が道、真理、命である、私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることがありません。イエス様を通してでなければ決して私と皆さん神様に出会うことはありません。イエス様は単に来られたんじゃなくて、聖書の御言葉で約束通りに根拠を持って来られました。約束通りに来られて、約束通りに死なれ、約束通りに復活され、今でも約束通りに共におられます。 人の働き一生八節地の果てにまで私の証人となりますと主法にあるのでちょっと読むだけにしますね。ルカの10章19節には権威を回復されました。マタイの10章一節にはまたマルコの3章15節を見ると汚れた悪霊を追い出す権威をあなた方に持たせるためだと書いてあります。蛇やサソリを踏み砕く権威を持たせるためだと。私の力でやるのではなく私の内側におられるキリスト自体が能力なのでその皆を宣布するときに暗闇は崩れて退きます。そのものすごい皆が救われた私と皆さんの内側に宿ってます。それをどれだけ皆さんが生活の現場で確信を持って信仰生活をしているのかです。この確信をある人は悩みません。心配もしないし頭悩ませません。その心配事悩み事を持ってむしろ祈っています。神イエス様の皆を使います。その信仰がどれだけ私にありますか。単に教会通うだけはしないでください。いつも伝えておりますが私が教会をリバイバルして食べていきようと思っているだけの牧師ではありません。本当にこの福音でなければ誰一人生きてまた回復することがないので皆さんの家庭のその問題も誰も解決できないのでいくら努力してもがいてもその水準から動けないんです。私たちの人生そういうものじゃないですね。多くの人を生かして世界福音化をするそのものすごい身分権威が与えられたのにこの内容が悟れないので世の中ばっかり見ていつもイエス様を信じながらも切羽詰まって生きています。なんでそんな哀れな人生を生きるのですか。後代レムナントがその遺産を引き継ぐべきでしょうか。じゃないでしょう。回復してください。皆さんの努力による回復ではなくて信仰による回復です。この約束信じ確信持つときに神様が皆さんを回復されます。じゃあどれだけ簡単でしょうか。私の力が必要ないならば信じたらいいというならばその賢い頭で信じられないんですね。それは傲慢さです。自分が偉いんだ、まあ操らはできないが私にはできるっていう考えをずっと持っているからですね。それはかわいそうな人です。私たちよりもさらに持っている財産家だったり賢い人はいっぱいいます。彼らもう知っていることのせいで全然信じられません。本当にかわいそうです。信仰をくださいと祈ってください。信じられるようにと祈ってください。頭で理解することではないのです。神様の恵みによって信じられるようになります。それが真の信仰です。その祝福が望むように願います。マタイの28章16から20天と地の一切の権威エペソの1章10天にあるもの地にある一切のものをあなたに与えたと言いました。ヘブル1章14節天使を通して皆さんを助けると言われました。ヘブルの12章22節天の軍隊を送ると約束されました。ヤネの14章1から3節には何も思い煩わないで私があなた方のために住まいを備えに行くと、その住まいを備えてからあなた方をまた迎えに来ると言いました。天国に至るまでの全ての完全なる保証を意味します。それが受け入れの意味です。救われたということです。これを今週皆さん自身も確認してこのような約束をどれだけ信じて生きているのかを確認していただいてレムナントたちにこれを一個一個確信づけるようなメッセージを与えてください。お祈りします。神様感謝します。一部礼拝を通してチーム C 域の鍵一つ目の受け入れの意味を分からせてくださり感謝します。これを悟り味わい伝える愛する全生徒となれるように働いてください。すべての心配、思い、煩いを主に委ねて、この確信の中で勝利できるように祝福してください。感謝を捧げ、主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。